本木村二郎、絵池田千三郎。八月に昔昔その昔、ずっと昔のお話です。ある山里に親子三人が住んでいた。娘の弾くことの音に小鳥も誘われて歌い出すほど、娘の笑う声につぼみの花も咲き出すほど、その娘は清らかで美しかった。優しい父さん母さんは娘を大層可愛がり、花代の姫と呼んでいた。花代の姫がいるだけでうちの人たちは気持ちよく働けた。明るい明るい毎日だった。しかし幸せはそんなに長くは続かない。花代の姫の母さんが病気になった。何の病気かわからない。いろんな薬を作ってみたが、いろんな手当てをしてみたが、花代の姫の母さんは毎日毎日痩せてゆく。ある日母さんは花代の姫を呼んだ。母さんの命はもうありません。もっと近くにおいでなさい。どうぞ幸せになりますように。母さんは花代の姫に大きな鉢をかぶせると息を引き取った。不思議なこともあるものよ。花代の姫の頭には鉢がすっぽり吸い付いて、どうしても離れない。父さんもうちの人も驚いて、引っ張っても神様や仏様に拝んでも鉢はびくとも動かない。ご飯を食べる時も鉢担ぎ、琴を弾くにも鉢担ぎ。いつの間にやら花代の姫と呼ばれずに、鉢担ぎ鉢担ぎの姫と人は呼んだ。母さんの鉢、大事な鉢。花代の姫の声は明るく、泣き声なんぞただの一言も聞かれない。三年三月が経った。花代の姫の父さんは新しい奥方を迎えた。新しい奥方は花代の姫を可愛がらない。それというのも、父さんが姫よ姫よと可愛がり、奥方は焼き餅を焼いた。だんだん憎くなってきて、鉢担ぎのくせに今に見ておれと思うようにさえなった。とうとう奥方は姫を悪者にさらわせて、山の奥深くに捨てさせた。助けてください、せめて里まで連れて行ってください、お願いです。えい、うるさい、ちゃんとお金をいただいて奥方様に頼まれたのだ。さっさと狼にでも食われてしまえ。昼間なのか夜なのか、遠くで狼の吠える声が聞こえる。ほうほうと袋の鳴き声もする。花代の姫は山の中を歩き続けた。どのくらい歩いたのか、どこで倒れたのか。
目が覚めたかい？さあおかゆをお上がり。
火がつくといろりの火が燃えていた。小屋の中だった。
おばあさんがじっと姫を見つめている。 おばあさんの顔が恐ろしかった。わしは人間だけど、わしの亭主は鬼なんだよ。もうそろそろあいつが帰ってくる頃だ。見つからないうちにお逃げ。この道を行くと川に出る。川を下ると人の住む村がある。この粉を持ってお行き、役に立つ。姫はおかゆを食べるのもそこそこに、粉をもらって走り出した。花代の姫は走った。後ろの方で重い足音がしたと思う間に、ドシンドシンという地響きで花代の姫は転がった。さっと振り向くと、大きな大きな鬼がいる。花代の姫は右手に握っていた粉を思わず投げた。と見る間に大きな山ができ、鬼が向こう側に転がり落ちた。花代の姫は走った。また後ろの方で重い足音が打ってくる。花代の姫は左手に握っていた粉を鬼へめがけて投げつけた。と見る間に大きな池ができ、鬼はボコボコボコって沈んでいった。花代の姫は走った。またまた鬼は追いかけてくる。もう粉はない。花代の姫は川に飛び込んだ。かぶった鉢で沈まずに流れてゆく。矢よりも早く流れてゆく。鬼はとうとう諦めた。花代の姫は気を失ったまま川の岸辺に打ち上げられた。 おや、なんだろう、鉢をかぶったおかしな人間だ。
通りがかりの若者が姫を助け起こした。ここはどこかしら。
おお、気がついたか。心配することはない。わしは中納言の若君だ。さあ、うちへおいで。
花代の姫は中納言の家で働くことになった。水を汲んだり、風呂を沸かしたり、生まれて初めての慣れない仕事だが、一生懸命働いた。
鉢担ぎ疲れただろう。さあ、水を汲んであげよう。
若君は優しかった。
お前はどこで生まれてどこから来たのだ。
姫は黙って答えない。
変わった娘だ
と思ったが、働く様はまことにハキハキとしていて、声は明るく美しい。若君はだんだん姫が好きになってきた。ある日、若君はお母さんに呼ばれた。
あなたは立派な大人になられた。そろそろお嫁さんをもらわなくては。どうであろう、大納言の姫君は。
わしは嫁など欲しゅうない。
いけません、大納言の姫君はあなたに。
お母様、私は鉢担ぎが好きです。
まあ、何ですって、あの汚い鉢担ぎを嫁にだと。とんでもない。
鉢担ぎはいい娘です。
お黙りなさい。そんなにあなたが老いなら、兄さんたちのお嫁さんと比べてみて勝っていたら許します。
嫁比べの日が来た。兄さんたちのお嫁さんが4人着飾って並んでいる。若君が鉢担ぎを連れて入ってきた。
すると、どうだろう、あんなに吸い付いて離れなかった鉢がポンと割れて、花代の姫は輝くばかりに美しい姫になった。
そして粉々になった鉢のかけらは金や銀の美しい着物に変わっていた。
それからのち、花代の姫は父さんにも会えて、若君と末永く楽しく暮らしたということでした。終わりです。